主は今招いておられます。これは主の技、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主が作られた日、これを喜び踊ろう。詩編29番、天の御民も賛美いたします。声を出さずに心の内で賛美をいたします。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。天の父の神様、皆をあがめて感謝いたします。私たちのために流してくださいました十字架の父をあがめて、もう一度感謝いたします。神様の守りの中に一週間を過ごさせていただき、また再びこのように目前にここに集まり礼拝を捧げることを許してくださいました。この恵みをありがとうございます。どうぞ今私たちがここで礼拝を捧げております。この礼拝で捧げる賛美、祈り、感謝のすべてがあなたに受け入れられるものでありますように、御言葉を取り継いでくださいます川原崎牧師を豊かに満たしてくださいまして、神様ご自身が先生の口を通して私たちに語ってくださいますようにお願いいたします。どうぞそれを聞く私たちの心を整えて、その御言葉を受け入れることができますように導きを与えてください。また礼拝のためにさまざまな奉仕者が立てられております。どうぞお一人お一人に臨んでくださって、それぞれ与えられた奉仕を全うすることができますように導いてください。またさまざまな事情でここに来ることのできない方々もいることを知っておりますから、どうぞそれらお一人お一人の上にも豊かな祝福を与えてくださいますようにお願いをいたします。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93:5、主の祈り A でございます。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪に救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を購読いたします。聖書の箇所は詩編8編、旧約聖書の825ページでございます。 会者が1節と2節を読み出します。会衆の皆様は3節を読みくださり、その後司会者と皆さんで交互に読みいたします。最後の10節はご一緒にお読みいたします。詩編8編、指揮者によってリテトに合わせて賛歌、ダビデの詩。主よ、我らの主よ、皆は全地でいかに力強いことか。あなたは天上の威厳をこの地上に置き、
幼子と忍び子の口によって唇を切った。敵対する者に備え、敵と報復する者を鎮めるために、
あなたの指の技である天を、あなたが据えた月と星を仰ぎ見て思う。
人とは何者なのか、あなたが心に留めるとは。人のことは何者なのか、あなたが顧みるとは。
あなたは人間を神にわずかに劣るものとされ、栄光と誉れの冠を授け、
御手の技を収めさせ、あらゆるものをその足元に置かれた。
羊も牛もことごとく、また野の獣、
空の鳥、海の魚、地上をよぎる者までも。
ご一緒に、主よ、我らの主よ、皆は全地でいかに力強いことか。それではお祈りをいたします。最初に米田さんにお祈りをしていただきまして、続いてご一緒にお祈りいたします。
主よ、我らの主よ、皆は全地でいかに力強いことか。愛する天の父なる神様、感謝をいたします。今朝も私たちをこの教会に集めてくださり、御前で礼拝を捧げることができるこの恵みをありがとうございます。今朝のこの幼児成長祝福礼拝を、主はあなたが真ん中にいてくださって守り導いてください。この礼拝を祝福し導いてくださいますようお願いいたします。私たちも心を開き、素直にあなたの御言葉を受け取ることができますように整えてください。私たちに必要なこの御言葉の糧を今朝もお与えくださいますようによろしくお願いいたします。この御言葉を取り継がれる唐津先生を今朝も立ててくださり、先生を通して語ってくださることをありがとうございます。その御言葉一つ一つを受け取り、また行うものとさせてください。これから祈るそれぞれの祈りと合わせて、御前にイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。ご一緒にお祈りいたします。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。聖書を朗読していただきます。聖書の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書8章12節から20節、新約聖書の177ページです。ヨハネによる福音書8章12節から20節です。
ヨハネによる福音書8章12節、イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は闇の中を歩まず命の光を持つ。それでファリサイ派の人々が言った。あなたは自分について証しをしている。 その証は真実ではない。イエスは答えて言われた。たとえ私が自分について証をするとしても、その証は真実である。自分がどこから来たのか、そしてどこへ行くのか、私は知っているからだ。しかし、あなた方は私がどこから来てどこへ行くのか知らない。あなた方は肉に従って裁くが、私は誰をも裁かない。しかし、もし私が裁くとすれば、私の裁きは真実である。なぜなら、私は一人ではなく、私をお使わしになった父と共にいるからである。あなた方の律法には、二人が行う証は真実であると書いてある。私は自分について証をしており、私をお使わしになった父も私について証をしてくださる。彼らが、あなたの父はどこにいるのかというと、イエスはお答えになった。あなた方は私も私の父も知らない。もし私を知っているなら、私の父をも知っているはずだ。イエスは神殿の境内で教えておられたとき、宝物殿の近くでこれらのことを話された。しかし誰もイエスを捉えなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。
人信条を告白いたします。人信条は賛美歌93、4、人信条 1A でございます。賛美歌93、4、1、人信条。皆様お立ちください。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い力たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。川原崎牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて光が見えていますかと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをお捧げいたします。尽きることのない恵みと慈しみを注ぎ続けていてくださる主よ、主の恵みと慈しみが私たちを追いかける日々であることを知らせていただいた一週間でした。主よ、あなたはその恵みと慈しみはなんと深く正しい神様でいらっしゃるかということを深く覚えます。私たちの人生に起こることを最善に導かれます。あなたは私たちのために一人子イエス様の命という代償を支払ってくださったゆえに、罪人の私たちに道を示し、生き方を変え、生き方を教えてくださいます。ですから何をするにもあなたを信頼し、信仰を味わいつつ、深く主ご自身を知るものとしてください。一人一人がイエス様をしっかりと仰ぎ見ることができますように。私たちは自らのことだけではなく、あなたの救いを求めておられる方々のために、信仰の仲間のために、 家族のために主の恵みによる導きを切に祈ります。また病床にある方々が支えられ回復され力づけられ使命に生きるお一人お一人としてください。この朝も祈ります。世界中の貧困と飢餓と戦火で苦しむ方々を顧み、主の憐れみの御業を人を通してなされますように、私たちにもさせていただけることを示していただき、そのようにさせてください。私たちの教会が福音宣教のために福音の働き人が送り出されていく群れとして用いてください。またそのために整えてください。今あなたご自身と開かれた御言葉の前におります。どうぞお語りくださいますようにお聞きします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。21世紀を迎えまして22年が経過いたしました。良くなるのかなと思いながら、私たちの周囲も、いや私たち自身の中にも、世界中闇が支配しているな、支配するというか度合いが増しているなという思いがいたします。希望の光を求めながらも闇の力の大きさに、その強さに、したたかさと言った方がいいのかもしれません。私たちは昨今周囲で目にすることも、いやその現実の前に私たち自身がですね、そのことを思い知らされる日々であります。それでもなお絶望せずに希望の中を歩むことができる幸いを思うのであります。その望みは私たちのうちにあるというよりも、結果としていただいているのがやっぱり外側にある。私たちのうちに差し込んでくるところの光り輝く希望がある。これは私たちが主なる神様の前に聖書の御言葉を通して、それに生きる人々を通して今も明らかにしていただいております。聖書を開いていただきますと、一番最初に創世記が出てまいります。はじめに神は天と地とを創造された。実はあの創世記というのは、まあ、もちろん天と地が創造されたぐわーっと後にですね、私たちはあのモーセという人が聖霊様によって記した、啓示を受けて記したと理解しておりますけれども、あの信仰の目で見ているんです。科学的な目で見、信仰の目で見ているなということ。主なる神様がこの天と地を作られて、最高傑作品として私たち人間を神の形にして作られた、その事実を真摯に受け止めた人、信仰者が、しかしその人もですね、生かされていたその時代は闇の中で心を痛めていたな、悩み苦しんでいたんじゃないだろうかな、まあ、聖書の記事を通してそんなことも思わされます。しかしこの天と地を創造された神様を信じて信頼して生きていくなら、そこに確かな望みがあるんだと語るんです。ですからこの世界を神様が創造されたときに、その光景をこう表現しました。神は言われた、光あれ、すると光があった。ああ、この聖書が記された時代も今日も変わらず闇の中にあったんだなということも、そして何よりも光を必要としたということ、信仰の目で見て語っていると言いましたけれども、もうこれ以上の表現ができないという語りを持って創世記始まります。そして 神様が注いでくださるこの光は、私たちの救い主イエス・キリスト様がこの地上に来てくださったことを通してさらに明らかにしてくださった、1ヶ月早いですがクリスマスのメッセージですけれども、イエス様のご来臨を通してヨハネがこう言いましたですね。まことの光があった、その光は世に来て全ての人を照らすのである。そしてその光は具体的に私たちと同じようになられた人間の姿を捉えたイエス・キリスト様ご自身を通して今日開かれたヨハネによる福音書の8章12節、イエス様ご自身が私は世の光であると宣言なさった。このイエス様は今この時の私たちも私は世の光であると語っていらっしゃる。そしてそのお方としてここにおられ、私はそのお方に礼拝を捧げているわけであります。すべての人を照らす光です。どういうお方なのか、このイエス様と私たちとどういう関わり関係があるのか、今日開かれたところを通してご一緒にお聞きしたいと思うのであります。8章の1節、7章の最後からそうですが、1節からこの11節まで前に見せたこう括弧が一見してまして、後に挿入されたとも言われていますが、内容的にはこう続くわけですが、背景としては7章で繰り返しましたけれども、イスラエルの人たちが大事に大事にしていた大切な信仰のお祭りが背景にあります。7章のところでもはっきり仮居を祭という、そういうお祭りの名前が7章の2節に出てまいりましたし、そして先々回でしょう、3回前でしょうか、7章の37節のところで申し上げましたけど、その8日間ですか、仮居のお祭りがなされる最もクライマックス、最後に出した時がこの37節以降であった。そしてもう終わりに近づくその時に、今日読みました12節のイエスは再び言われた、再び言われた、この御言葉に耳を傾けたい。じゃあ場所はどこだったんですか。今日の20節のところに書いた20節、イエスは神殿の境内で教えておられた時ってここです。宝物殿の近くでこれらのことを話された、昔からの聖書を読んでいらっしゃる方、宝物殿、これ献金箱と書いてある、確か前はすでに日本語になっておりました。その通りなんです。神殿の境内ってことあるのは、エルサレムに神殿がありますけれども、その神殿をぐるっと囲んでは外の庭から内庭に入っていくその場所なんです。宝物殿というのはそこにあるんですが、12本あったと思いますけど、このラッパ状のですね、これ献金箱なんです。そこにジャラッとこう献金入れる箱がありまして、その周囲はその囲ってあるところを婦人の庭というんです。私もちょっと昨日一生懸命測ったんですが、ぎゅうぎゅう詰めですよ、本当にぎゅうぎゅう詰め。今だったら許されない入れ方したら6000人ぐらい入れるそのスペースがありました。それ囲まれていたんです。回廊によって囲まれ、こう私のこの前にこうぐるっとこう囲んであって、で四隅にですね、ぐっと掲げたランプといいますか、それが置かれていました。高々とそれが掲げられている。そしてそのはしごでそこに登っていって、それに火をつけるのが祭司の役目だった、聖書この辺のこと詳しく書いてありませんが、ユダヤの人たちのこの仮御のお祭りをするときの大切なこととして、ずっとそれを灯していたわけでありますが、その光り輝く光は実はですね、神殿全体のみかエルサレムの町をぐーっと輝かすその光でありました。ちょうどその光が消えかかる頃でなかっただろうかと想像されます。この時が8章12節な、でもそんな背景の中でイエス様は語られた。仮御祭っていうのは繰り返しますけれども、イスラエルの神の民にとっては大切な祭り、それはこの時から遡る、約大体1500年、いやもっと近いですよという人もいますけれども、モーセという人によってエジプトで奴隷状態にいた
イスラエルの民が出エジプトを経験します。神様の大いなる救いの経験をした。で、あの航海を渡ったっていう、教会学校やジュニアヤングの礼拝でもよくこの話聞かれると思う。そしてその後一気に行けば40日で行けたところを40年間アラノと言われるあのとぐるぐるぐるぐる回りながら神様に養われ導かれていった。ああ、あの時の救いとここに至った神様の確かな救いの導き、それを思いっきり感謝したのがこのカリオのお祭りなんです。で、このことをするためにイスラエルの旅は神様のことを、神様の救いを、神様の導きをいつも感謝して喜んだ。そしてその光り輝く、ああこのお方がこういうお方であるということを指し示したわけですね。あまりこの話を詳しくできませんで、どうぞ皆さん旧約聖書の出エジプト記の15章16章あたり読んでいただきますと、あの、モーセ指導者たちに連れられてアラノの旅をしたときに、パンが食べたいな、ちゃんと神様天からマナというパンを与えてくださった。アラノの旅の間ずっと与えてくださった。水が飲みたい、ないなって言った、水をも与えてください、時には甘い水にもしてくださったということが出エジプト記の15章16章あたり読んでくださると記されています。ああ、このようにしてイスラエルの民を神様が導かれたということをこう語りながら、ちょっと今聖書開いてくださいますか。6章のですね、いや、あのようにあの神の民を欠けることのない肉のパンを与えてくださったように、イエス様は単に肉のパンだけではない、あなた方に必要な霊の糧でもあるすべてのパンを備えるのは私だよとおっしゃってらっしゃるところ、六章のですね、35節ですね。イエスは言われた。六章三十五節に、私は命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して渇くことがない、私こそが命のパンなんだ。これは永遠のすべての人のパンとなる、イスラエルの民だけではない、すべて私を信じる者にはそういうパンとなるんだ。一切の必要を満たし、何よりも私たちに豊かな霊の糧をも与えてくださるパンなんだ。そして7章の先ほどの37節に、この生ける水こそが単にイスラエルの民をあのアラノの民の間具体的に命を与え、そして生かすところの肉体を生かすところの水のみならず、私は真に内から湧き上がるところの命の生ける水なんだ、私こそがそうなんだとおっしゃってらっしゃる。そして今日のところで、ちょうどイスラエルの民がアラノを旅するとき、昼は雲の柱、夜は火の柱を持っていつも真っ暗なところを行くときに輝かせてくださったあの神様、実はそれが私なんだよと言ってらっしゃる。私は世の光である、私は世の光である。ところがですね、もう今日ここはかいつまんで言いますが、この今日読んだ8章の13節以降はファリサイ派の人たち、聖書の専門家です。あんた何言ってんだって言ってる。あなたの言ってることは自分で自分のことを自己証言して、どこに証拠があるんだ、不真実だ、疑わしい。それに対してイエス様が14節以降で、まあ、18節ぐらいまで一気に話しますが、私が語っていることは人間の知恵や考えで知ることはできないよ、人間の知恵で証言することができるんじゃなくて、まことの神様が証言される必要があるんだよ。まあ、15節から18節ぐらい、この誠の神様は私を使わしにくださったんだから、私がこれからどこに行くのか何をするのか全部明かしているのですと。証言するには二人いるでしょ。旧約聖書に書いてある、その証言するのは私自身もそうだけども、私をお使わしになった父なる神様が証言していらっしゃるよ。だって働きによって分かるんですもの。 ここだけ読んでおきましょうか。15節見てください。あなた方は肉に従って裁くが、私は誰をも裁かない。私は本当裁くことができるんだけども、その裁きは全部私が一身に受けるということを予告しながらここで語ってらっしゃるわけです。だから真に許すことができるんです。戻りますと8章の1節から11節が全部生きてくるんです。あそこであのように一人の女性を許されたように、この方なんだ。この議論を通して19節に入りますと、このファリサイ派の人たちは神様のこと本当分かってなかった。あなたの父はどこにいるのかと問うている。結局神様について分かってない。心も魂の目も開かれていない姿をここでイエス様はご指摘なさいました。ところで私たちは、そして私たちの信仰の悩みは、荒れ野の旅のような困難な中を、苦難の中を歩むとしても、命のパンであり、命の水であり、このお方によって生かされ、養われる。私は世の光であるとおっしゃる、このイエス様によって導かれる、このお方の前に今立っているのであります。すべての人に共通する闇があります。人間の力ではどうしてもそれを排除することができる、できない闇は、神を神として信じようとしない、そこから出てくる罪と心の穢れ、一切の闇を全部イエス様になってくださった。これが十字架でしたね。そして私たちを暗闇のどん底に追いやるところの死と滅びに対して、イエス様が復活してくださったことによって、私たちもそのイエス様と共によみがえるという光の中にもうすでに導かれて招かれているんです。ですから私たちはこの人生の歩みを、私は世の光であるとおっしゃるお方の前に立って、それを受け取って、そこに立って歩み続けるのですね。ですから続いてこの十二節、今日シンボルになっている言葉、もう一度ご覧ください。イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は闇の中を歩まず命の光を持つ。この約束されたお言葉に、だから従っていくんですよというんです。従うという言葉に非常に抵抗を感じる方が時々いらっしゃいます。いや、いまだに闇に包まれているじゃないですか。でもその闇を歩むことがないように、光の、命の光に導かれるお方、しかしこの方の中を歩むのですというしかしもあります。いや、しかしまた闇の中でもううろうろしています。しかし私はここに書かれているように、その命の光を持たせていただいて、そのお方の前に立って歩んでいきますというのは大いなるしかしです。私、しかしに二つあると思います。しかしは、一つのしかしは闇の中にとどまってしまっているしかしな。ところが大いなるしかしは、いや、私はもうすでに命の光の中を持っているものと、持たされているものとして、その中を歩むのです、立っているのです。そのこと誰が証言していますか。聖書の中の生徒たちが証言していますし、今私たち一人一人がこの教会の中にも生徒、信徒の皆さんが証し続けているじゃないですか。あなたもそこに立つのです。先ほど紹介しました旧約聖書のイスラエルの民たちは、昼は雲の柱、夜は火の柱を持ってずっと導かれました。これから話するところは宣教師に書いておきましたから、民数記のまた9章15節から読んでおいてください。実はイスラエルの民はですね、その、雲の柱、火の柱、その光に導かれていくときに、その雲が動いたら動いたんです。いや、ここ歩んでいきたいなと思っても動かなかったらじっとしてたの。行きたくないな、じっとしていたいなと思っても雲が動いたら動いたと書いてある。皆さん、従うってそういうことです。主に従う。 主が行かれるならばそのように従っていく。主がこうしなさいと言えばそうさせていただく。主が私の前に立てておられればそうさせていただく。私は従うということは旧約のために私たちも一緒です。戻りますけれども、イエス様が世の光であられるから私たちその光を受けるんです。私たちのうちから出てこない、その光を受けて、受けた光を輝かさせていただくんです。この間も会期にしようかなってふっと思ったことがあるんですが、皆さんこんな表現使えますか。今晩の月は太陽の光をよく反射してますねという表現使う方いらっしゃいますか。まあ、時々いらっしゃるかもしれません。でも普通私たちは今日の月はよく輝いてますねという表現するでしょ。でも月が走ってるわけじゃない、太陽から受けた光を反射してるわけです。同じように私たちが信じ従うということは、私が何かするとかです、私の功績がこうですから、私の実績がこうですから、私の知識がこうありますから、私は宗教心がありますからじゃない。主イエス様に向かっているとき、イエス様に従っているとき、恵みのようにです、本当に恵みのように、あたかも自分自身が輝いているかのように私たちを輝かせてくださるだけな。いつの間か自分で輝いていると思い込んでしまって、いや輝かせていただいている、実から私たち輝いているというわけです。命の光を持つ、どうぞこのおおらかな信仰に立ちません。輝かさせていただいているんですから。ちょっと厚かましいなと思う。俺、キリストの承認というのはそういうことなの。私ここに出たときにふと一人の方を思い出しました。日本に3回ほどおいでになったというんですが、若い方もご存知でしょう。ヘレン・ケラーっていう人、三重苦で本当に、でも家庭教師だった先生を通し、そしてイエス様を通して、彼女は本当に目は見えない方でしたけれども、最後に1955で日本に来られた時の講演の記録が残っておりましたので、ちょっと紹介します。私は目が見えません。誕生後間もなくこの暗闇の世界に住んでいます。しかし私には良い友人が与えられ、また主イエス様から心を明るく照らす光を与えられていることを感謝しています。ルル語られた後に、あなたのランプの灯火を主イエス様が与えてくださる命の光を今少し高く掲げてください。他の人の行く手を照らすために、多くの人に感化を残した彼女、今少し高く上げてください。皆さん、灯火とかランプ、足元に置くとか、どっか隠してしまったら考えない、ちょっと上げてください。少しく思い切り上げたらいいと思うんですが、今少し上げてください。それぞれの立場で、ご家庭の中で、職場で、学び屋で、それぞれのお互いの間の中で少し掲げるならば、それは見えるんです。広がっていくんです。多くの人々を照らす光ともなるのです。私たちはイエス様という命の光をこの時代、この時に、今少しばかり高く掲げませんか。今までその命の光を見ることができなかった人に届くんです。イエス様がおっしゃることを、声を少しく大きくして、今まで黙ってたけども少し声を大きくして、イエス様に向かうときに、人々がイエス様に向かう、そのときにこの命の光を見出す。あなたはその光を見ていらっしゃいますか。そしてそれが照り輝くように、少し高く上げて、照らすものとして このところから、そのように私たちは生かされていくのです。お祈りいたしましょう。救い主でいらっしゃるイエス様、あなたこそ真の光、世の光、永遠の命の光でいらっしゃいます。この時も一人一人のために救いの御業を成し遂げてくださり、その救いに預からせようと導いていてくださいます。今あなたの光の中に立ち、あなたを信頼し従ってまいります。そんな私たちを通して、この世界、教会を通して、また用いてくださって、あなたの光を、あなた光の光を輝かせてください。お一人お一人の祈りと心合わせて、この祈りを我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今そのところを祈りの場となさってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は幼児祝福式を第一礼拝にお集いの方もそうさせていただきますし、第二礼拝に集われる方が多いかと思いますが、この第一礼拝に幼児の方と一緒に来ていらっしゃる方がおられましたら、どうぞお母様、またお父さん、一緒に前の方に来ていただけますでしょうか。
それではただいまから幼児成長祝福式を執り行います。式辞。愛する兄弟姉妹、今私たちは神の恵みにより幼児たちに主の祝福を求めて、神の御前で幼児成長祝福式を執り行おうとしております。イエス様は、子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない、神の国はこのような者たちのものであると言われ、子供たちを抱き寄せ手を置いて祝福されました。そのように幼児たちが主イエス様の祝福に預かり、神の栄光を表し、人々のために祝福の源となるように、幼児たちとその成長と救いのために心を合わせて祈ろうではありませんか。聖書を一箇所読みいたします。エフェソの信徒の手紙5章8節エフェソの信徒の手紙5章8節です。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となっています。光の子として歩みなさい。祝福をお祈りいたします。主なる神様、今御前に近づいております幼児たち、あなたの御心に留め、深く慈しんでいてくださいます。どうかこれらの幼児たちをあなた自らの御手を置いて祝福してください。集うことができなかった幼子もおりますが、どうぞ主の豊かな祝福と導きの中で健全に育てられ、神と人に愛されるものとならせてください。どうかすでに私たちが受けているこの信仰をご家族とご一緒に幼子たちにもお与えください。そして幼児の一人一人が聖書に親しみ、主を恐れ敬い、神を称えるものとしてください。もう一度祈ります。今日来会できなかった幼児たちも顧み、主のもとに招き導いてくださるように、主の御手に託して我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それじゃあ固い、光太君、お母さん、おばあちゃん、そして一緒にちょっとお立ちください。本当に祝福がありますように、拍手を持って祝福がありますよ。教会からは、はい、どうぞお座りください。ぜひお母さんと一緒にこの聖書のこちらですか、固い方、はい、牧師夫人から受け取っていただきたいと思います。おめでとうございます。祝福ありますように。
はい、どうぞ、はい、それでは今日第2礼拝でもさせていただきますが、どうしても今日ご来会できなかった方々で、ご両親さん、またおじいさんおばあさんがおいででしたら、牧師夫人の方から受け取っていただきたいと思います。はい、これを持って終わりたいと思います。
この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り献金へと続きます。それでは賛美歌503番、光にいます、光にいます主、賛美歌503番を声を出さずに賛美いたします。皆様お立ちください。礼拝と献金の感謝のお祈りを松岡さんに捧げていただきます。
イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は闇の中を歩まず命の光を持つ。愛する天の父なる神様、十字架の上で流してくださった尊き血を皆あがめ、心より感謝いたします。11月の第二聖日、幼児祝福、幼児成長祝福礼拝として、この礼拝をあなたの御前にお捧げできたこと、心から感謝いたします。多くの方がこのところに集まり、共に祈り賛美を捧げ、礼拝をここまで導いてくださったこと、心より感謝いたします。この朝、川崎先生を通して神様、あなたご自身が私たち一人一人に語ってくださいました。私たちはイエス様に導かれて罪と死の闇から救われたこと、そしてイエス様、あなたが世の光としてこの世に来られ、私たち一人一人に命の光を、命の光で照らしてくださり、その光で包んでくださっているということを心から感謝いたします。私たち一人一人は改めてこの命の光を高く掲げて、多くの方にこの光であるイエス様のことを知らせることができるように、それぞれに力を与えくださいますよう、よろしくお願いいたします。 またこの礼拝の中で幼児祝福に預かられた幼い魂も、神様あなたがこれからも共にいてくださり、共に歩んでくださり、神様あなたの子供として成長することができるように、あなたが導きお守りくださいますようよろしくお願いいたします。この朝メッセージを取り継いでくださった川崎先生のうちにあなたが臨んでくださり、疲れを取り除いてこの後の第2礼拝第3礼拝と合唱できる力をお与えくださり、守り導いてください。またただいまから恵みに預かり、あなたからいただいたもののうちからそれぞれが精一杯のものを、心からのものをあなたの御前にお返しいたします。どうぞこの捧げ物をもってあなたの尊い御用にお役立てくださいますようよろしくお願いいたします。捧げられますお一人お一人のうちにあなたが豊かに臨んでください。すべてを御手に委ねて尊い主イエスキリストの御名を通し感謝してお祈りいたします。
アーメン。
正英27番、父子聖霊の声を出さずに賛美いたします。続いて川原谷牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔の光であなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。アーメン。